昔京都では7月の15日から24日まで家ごとに灯籠をこしらえまして、少量の棚や町屋の軒先、また少量の塚の石灯の前で灯したと申します。灯籠の絵や飾り物は花鳥草木でこしらえますと、その中に火を灯しまして一晩中かけておきます。町内の子供が集まりまして、ええ声で歌を歌うて可愛らしゅう踊ることが京都の上下で行われてたと申します。これは昔々のお話で、京都五条京極に居を構えておりましたのが荻原新之丞というお侍。その年の春、ふとした風がもとで恋女房を亡くしてしまいました。愛と執着で恋母の炎、胸を焦がしながら一人寂しく昔のことを思い出しております。こんなことを繰り返しておりますと主人の用が足せません。お暇を頂戴いたしまして役宅を出ます。五条京極の胸続きの一間に移りましたが、心の傷は癒えるどころかいよいよ深みを増してまいりました。少量の営みも今年は亡き者の数に入った家内にと思いまして、念入りに経文を唱える。外へは遊びにも行かず、友達の誘いも断りまして、家の中でぼーっとしてる日が増えてきました。いかなれば立ちも離れず面影の、身に沿いながら悲しかるらん。悲しみに沈んだ歌を詠んで涙を押し拭う。8月15日の夜、夜中まで眠りにつくことができませんでした。窓の外には月がこうこうと照り映えてる。もうこの時刻になりますと、表を遊び歩く人の姿一切なくなりまして、世間がしーんと静まり返ると、表から香りが漂うてきた。ふっと窓の外を見ると、年の頃なら20歳ばかりでしょうかな。芙蓉のまなじり月の舞、緑の髪は艶やかで、妖竜のような姿の美しい女子が家の前を歩いております。15手前になる娘に牡丹花の絵の描いてある灯籠を持たせますと、スーッと歩いてまいりました。天上の乙女が天下り、人間世界で遊んでおるのであろうか、または竜宮の乙姫が和田摘みより出て慰んでおるのか、まさに人間の類ではなかろう。久しぶりに荻原新之丞の魂は飛び、心が浮かれますと、思わず表へ出まして、この女子の後をついてまいります。前になり後ろになり、しばらくの間西の方へまいりますと、かの女子がふっと振り向いてにっこりと微笑んだ。私はどなたかを待ちわびる身ではございません。今宵の月に誘われ表へ出まして、気がつけば夜更けになりました。我が家に帰るまでの道が恐ろしゅうございます。よろしければ我が家まで送っていただくわけにはまいりませんでしょうか。夜明かしをなさるのであらば、見苦しいあばら屋ではあるが、一夜の宿をお貸しいたそう。身どもは今宵窓から月を眺め無料を囲うておった。夜道を歩き身が冷えたであろう。ぬくめた酒はいかがじゃ。また灯籠を持っておる娘には茶を入れ申そう。ありがたく頂戴いたします。早速荻原の家へ誘うと、酒をぬくめて進めます。牡丹花の絵が描いてある灯籠を持っておりました娘は、お茶を静かに飲みますと、座敷の端ですやすやと寝てしまいました。二人は杯のやり取りをして、話をするうちにまことにええ気分になる。また後の、ちぎりまでやは新枕、 ただ今宵こそは限りなるらめ。言うな言うな、松年いわば小ざらめや、過去ちがおなる金ごとはなぞ。この歌を言い交わしますと、手に手を取って隣座敷の寝間へ参ります。互いに解ける下帯の結ぶちぎりが二枕。難しい言葉をそのまま言うただけで、私には中身はようわかりませんがね。また元の座敷へ戻りまして、杯を交わします。